おはようございます。今日は私たちの心を打つ証を芝を巻き越し前にしていただきました。そして主にのみ十字架を合わせまつり、聖歌隊の皆様が歌ってくださいましたが、これは私の愛唱賛美歌であります。3度歌ってくださいまして、今日が最高に良かったです。ありがとうございました。昨年はですね、私の妻恵子と私を覚えて取り出しの祈りを捧げ続けてくださった皆様に心から感謝をいたします。神様の御守りと皆様の熱い祈りのおかげで、恵子は1年と言われた命が4年延びて新年を迎えることができました。心から神様の信仰に基づくクリスチャン愛に対して感謝を申し上げます。今日取り上げました聖書の言葉、ローマ人への手紙第5章8節から11節、これをですね、何回も繰り返して読みますと、これは素晴らしい福音のグッドニュースの内容が書かれているということが分かってくるのであります。特にこの11節の中に、私たちの主イエス・キリストによって神を喜ぶという言葉が出てまいりますけれども、今私の心にもその喜びがあります。そしてこの私に、また皆さん一人一人に与えられている神様の限りなく深い愛を思うとですね、嬉しくなるんですね。そして父なる神様、イエス様、感謝します、ありがとうございますという喜びの祈りがですね、私の心に生じます。この4つの節をよく読んでいきますと、第一にですね、私たちに神様の愛が示されているということが書かれます。第二に、キリストの血によって今は義とされているとは語られます。第三に、私たちは神の怒りから救われているということ。第四に、神との和解を受けて今は神様から義とされている、これがこう語られるわけですね。この4つの私たち一人一人に与えられている神様の恵みは、皆イエス・キリストゆえに与えられたものであと使徒パウロは語りですね、イエス・キリストによって私は神を喜ぶのだということをですね、大胆に語るんであります。この8節の中にですね、まだ罪人であったとき、私たちのためにキリストが死んでくださった、これはですね、パウロが自分の実感として語ったことです。私も自分の過去を振り返りますとですね、私は18歳のとき初めて教会に行って説教を聞くときまではですね、私が神様の前に罪人だということはですね、全く考えもしないことでありました。ところが礼拝で牧師先生の説教を聞いていたときですね、聖書が語る聖霊ですね、神様の清い霊が私に臨みました。そして私が神様の前に 罪深い存在でしかないということを教えられたんです。神様の清い霊は光として私の魂に宿る闇の中に隠れている罪深い過去の私の行った罪深い事柄をですね、えぐり出したんです。それは大変苦しい体験でありました。自分の意識の中になかったことがあらわにされる。そしてそれらは罪深いこととして示された。これは大変つらい思いでありました。私はそれまでは無神論者であったんですね。自分は偶然に生まれ、偶然で死んでいく。しかし自分の人生は虚しいなと思ってました。偶然というものの中には当然必然はないわけですから、自分の人生に意味はないわけです。ですから私は母親に、なぜ産んでくれたの、生まれてくれない方が、産んでくれない方が良かったっていうようなことを言ってですね、母を悩ませたんです。高校生になりましてクラス外がありました。で、私の親しくしていた心の友が別のクラスに分かれてしまって、私は孤独ということをですね、痛切に感じたんです。生きる意味を求めていろいろと書物を読みました。しかし自分を満足させてくれる答えは見つかりませんでした。好きな女性を意識し始めてですね、悩みました。心に汚れた情欲が生じることを知って自分を嫌悪しました。私はこんな人生、こんな嫌な自分、見切りをつけて死にたいと思って自殺を考えたんですけども、死後の世界に無になって、もう自分は完全に消滅して存在しないんだと、そのことをですね、証明することを求めて、それは宗教だ、そしてキリスト教会の門を初めてくぐったのであります。そして驚いたことに、説教を聞いていたときに神様の聖霊ですね、神様の清い霊が私の心に臨んで、私は完全に圧倒されたのであります。聖霊、神様の清い霊は私の無神論を打ち砕きました。そして私自身は神などという存在は19世紀の異物に過ぎないんだと豪語してですね、クリスチャンの母を悩ませたんであります。悲しましたんであります。で、それはいかに傲慢であり罪深いかということを神様の清い霊によって示されました。自分などは生まれてこない方が良かったと言って母を苦しめたことも罪深いこととして示され、私は母に心から謝りました。自分の命を絶つという自死の行為ということも罪深いことだと示されたのであります。聖霊という神様の清い霊が私の心に注がれ、望んで私の心に光を持って照らしてくださったときに、私は自分が偶然に生まれ偶然に死ぬのではなくて、神のご計画のもとに、これは今日は牧子姉妹も語ってくださいましたけども、神様の深いご計画のもとに使命を負わされてこの世に生まれてきているんだということを教えられたわけです。そして私は心から悔い改め、信仰の告白をし、イエス・キリストを私の救い主として信じて人々の前に告白して、バプテスマを受け、古い不信仰の自分に死んで、そして新しい信仰に生きる自分に生まれ変わったんであります。 聖霊はさらに私を清めてくださる。その過程の中で次々と聖書が語っている罪について教えられていきました。そしてその都度いろいろな悔い改めが生じるのであります。イエス様はおっしゃいました。聖霊が、真理の霊が、神の霊があなた方のところに来たら、罪と義と裁きについて世の人々の心の目を開くとイエス様はおっしゃったんです。そのことは私に起きました。私はもともと正義感が強い人間ですので、教会の中のクリスチャンを見渡すと、だんだんとですね、けしからんと思われる人が出てくるんです。困ったもんですね。あなたはそれでもクリスチャンと言えるかというような心が生じてくるんであります。そのように裁く自分こそ実は傲慢であり、言葉で人の心を傷つける人間であり、寛容と愛がない、まして祝福の祈りすら人々に捧げることのできない罪深い人間であると教えられていくのですね。これは聖霊による技、霊感をかけて書かれた聖書によって私の中に次々と罪が示されて、私はその都度悔い改めへと導かれていったのであります。不思議なものであります。クリスチャンになって逆に罪意識が深くなっていくというのはですね、辛い体験でありますけど、しかしこれは神様が私を清めて、少しでもイエス・キリストに従ってイエス・キリストに似たものにしようとする神様の愛の鞭であるということがだんだんと分かってきました。私は1年浪人しました。そして結核を患うのですけども、結核も癒されて東京の国際キリスト教大学で学んで、卒業後西南学院大学神学部でも学び、牧師となり51年間伝道に従事いたしました。その間にですね、神様を愛する愛がいかに自分にないか、人を自分自身を愛するように愛せないということがですね、私自身を苦しめ続けました。愛の足りないことを悔い改めは現在も続いています。しかしそういう私の心に平安が宿るのは、イエス・キリストが十字架にかかって私のために罪の贖うために十字架で死んでくださったという信仰が私の中に強められるとですね、感謝と平安が宿るのであります。昨年の4月からですね、協力牧師という責任から解放されました。で、がんを患う妻の介護に勤めながら、ゆとりができたときに、私の大学時代の恩師であります高橋三郎先生、多くの著作をなして十字架の言葉という月ごとの機関誌を発行し続けられた、その十字架の言葉をですね、取り出して今読み返しているところなんであります。この高橋先生は1994年の4月ですから約9年前ですね、運転していたんですが、運転ミスによって鉄柱にバンと車ごとぶつけてしまったんですね。で、首の神経が切断されて、首から下が全く不自由になってしまいました。そして20年以上車椅子の生活を余儀なくされたんであります。そういう苦難を体験された先生なんですけども、そういう苦難を乗り越えてですね、伝道を続けられて、優れた伝道者やクリスチャンを多く生み出されました。そして徳島に、島根県にありますですね、 愛新高校を設立された方なんであります。でもこの20年以上ですね、なぜ自分は事故を起こして首から下動かなくなって、頭は明晰である、明晰に動くとしても体はこんな不自由になってしまったのは何故なんだ、何故にこの困難が苦難が我が身に臨んでいるのかということをですね、ずっと問い続けられたんであります。この厳しい試練の奥にある神様の御心は一体どこにあるのか、それを探求し続けられた後にですね、高橋先生は2007年の十字架の言葉というこの機関誌の中で、この自分に臨んだ苦難というものは自分が神様に対して知らぬうちに抱いてしまっていた計り知れない傲慢に対して神様の鉄槌が、懲らしめが私に臨んだんだと言って告白しておられるんですね。そして悔い改めて、でその中でこんな神様の前に傲慢不遜な人間がなおも命を絶たれずに命守られた、車椅子で行動するけども伝道する力は与えてくださっているという、この神様の許しと守りを心から感謝してですね、十字架の主イエス様の恵みを十字架の言葉を通して語り続けて2010年にお亡くなりになりました。その愛新高校ですが、高橋先生が創立された愛新高校の理事長として今大きな責任を負っておられる佐藤正弘先生という方、元大阪市立大学の教授、現在は関西外語大学で教えながら伝道しておられる方なんでありますけれども、その先生がですね、東大総長でありました柳沢先生の死ぬ前の告白をですね、述べておられるんです。がんを患っていよいよ亡くなりになる前に再婚なさった恵子という名前の奥様の前でですね、告白されたと書いてるんですね。自分は人の前では信仰者らしく振る舞ってきた、しかしメフィストフェレス、これはゲーテのファーストという作品の中に出てくるこの悪魔的存在なんですけども、自分はメフィストフェレスのような偽善の行いを隠してずっと生きてきた、涙ながらに神様の前にお詫びして、そして祈って許しが与えられて晴れ晴れとして天に召されていったと、その柳沢先生の奥様が実は語ったんだということをですね、この佐藤先生が書いてるんですね。と東大総長は偉い方ですからね、何もでそこまで暴露しなくてもいいじゃないか、メフィス・ペレスのような悪魔的存在だ、隠してそれを生きてきたなんてちょっとひどすぎじゃないかっていうことをですね、そういうのも後のこう十字架の言葉にこう抗議文が出てくるんですけどね、またそれをかばう、のも出てくるんでありますが、でも私はそれを読んでですね、たとえ有名なクリスチャンであっても死ぬ間際まで心の奥に隠していた在籍をそっとしまっていることもある、一つの例だなと思ったんです。それは何も有名な人ではなくても多くのクリスチャンの人の心には生じる罪への傾き、みんな知ってるわけです。そして心の中で葛藤しています。 何度も負けてしまう体験をし、こんなに弱くて罪深い人間は救いには値しないんではないんだろうかと悩む人はいっぱいいるわけであります。私は聖書を読んでいくとですね、使徒パウロは自分自身をですね、罪人の頭だとこう言うわけです。自分ほど罪深い人間はないというわけです。頭ですからね、誰よりも罪深いというわけです。自分は神のしもべである多くのクリスチャンを迫害して牢屋につないで苦悩を味わわせ、教会の羊であったステパノをですね、死に追いやった殺人者だ、キリストへの敵、神への反逆者、恐ろしい罪深き人間だと書いているんですね。パウロは自分の過去に行った罪意識を自分の意識の中に何度も思い起こすわけです。記憶の中から消し去るということは難しいですね。私も過去の自分の罪深いことはそう簡単に忘れることはできない。そういうことを真剣に悩んだのは宗教改革者マルチン・ルターであります。マルチン・ルターの深刻な悩みはどこにあったかと言いますと、夜真っ暗な海をずっと船がこう航海していきますが、そこを灯台森がこう光をずっと照らして、ここに灯台がある、ここは避けていきなさいというですね、船の安全をこう知らせる灯台。しかし灯台の光はですね、どんなに遠方を照らしても自分の足元を照らすことができないわけです。ですから自分の意識の中にある心の奥深いところに隠れ潜んでいる罪の根っこというものは、マーチン・ルターはどんなにこう神父さんに自分はこのような罪深いことを考えてしまった、言葉にも言い表し、また行いもしてしまいましたと言って神父さんに懺悔告白するんですけども、また翌日には同じようなことを繰り返す。次から次とそういう罪を自分の中に生み出す罪の根っこそのものはえぐい出せない。そういう根っこというものはもう深い闇の中にあるので、自分の意識の中に浮かんでこない。しかし神様ははっきりと自分の根っこは明らかに捉えておられる。もしそういうことならば、どんなに神父さんに懺悔告白しても、これは自分の罪の一部の告白しかなく、自分のすべての、神様の前に現れにされているすべての罪の告白にはならない。そうであるならば罪は残ったままになる、自分の意識では捉えられないと言って魂の平安を失ってしまったのであります。そこでですね、ルターは詩篇22編の中にあるイエス様が十字架で叫ばれましたね、我が神我が神何故に私をお捨てになるのですかと、この言葉にこう意識を集中して学び始めているわけです。ルター自身は自分が聖なる神の前で弱く汚れており、神の清さを冒涜する罪深い人間であるということを知っていました。しかしキリストは神の御子として清い方、強い方、罪は犯されない方、 しかし神の御子として、なぜご自身が父なる神様から捨てられてしまったと感じたのか、なぜキリストご自身が神に見捨てられるという絶望の淵に立つ厳しい試練を受けられたのか、なぜなんだ、なぜ清い方、全く死に至るまで神に従順に生きられた神の御子が、なぜ十字架で完全に見捨てられたという叫びをあげねばならなかったのか、考えて考えて聖書を読んで読んで、そしてイザヤ書53章にたどり着いていくわけですね。マルチン・ルターが見出した答えはただ一つでした。それはキリストが人間すべての罪を一身に引き受けられたからだ。神は罪を焼き尽くす神、そして人間を清め懲らしめ、また癒される方。神様は決して気まぐれな神様ではない。御子においてすべての人を裁き、死へと罰して、死よりまたキリストをよみがえらしめて、すべての人の罪を許してくださったんだというところにたどり着いていくわけです。そしてそのことをですね、本当に理解できる、これは信仰しか理解できないんだ、その信仰を生み出すのは神様の聖霊の導きによるんだということをパウロは確信していくのであります。キリストが十字架で受けられた傷、釘で受けた傷というものは、これは人間の罪をあがない、そして人間を許し、神様の怒りをなだめ、神様と和解させるための十字架の死であった。それをはっきりと人間の側になくてはならないと示されるのは神の聖霊、神の霊であるということをパウロは、ルターはですね、確信していくわけであります。そして父なる神様はキリストによって、キリストを信じることによって救われることを心から求めておられるということをですね、ルターはさらに深く学ぶんですね。ですからだんだんとそのような確信にこう近づいてきますと、ルターは嬉しくなってくるわけですね。旧約聖書のハバクク2章の4節に、信仰による義人は生きるという言葉があるんですけども、信仰による義人は生きる、いや自分は罪深い人間で神の義によって裁かれる地獄行きの人間でしかないと思っていて、本当にこう十字架の主の叫びを求めて研究していくわけですけども、ルターははっきりとこの神の義の意味を再発見するわけです。これは罪深い人間を裁く義ではない。神はキリストの十字架のあがないゆえに許し、在籍に悩む罪人をあたかもですね、義人であるかのように受け入れてくださる、そして信仰に至らせる神の義だということを知るんですね。ルターは語ります。天国の門が突如開かれたように感じられた。そうでしょうね。もう神の義によって自分は裁かれて、自分は滅びに至る、地獄に至る人間でしかないと思って悩んでいた、深刻に悩んで罪の根っこを掘り出せない自分などはどうしようもないという、この根っこの問題が、実はイエス・キリストの十字架の死において、自分の罪のドロドロとした、もう罪を次々と生み出す自分自身の罪の根っこは すでに十字架において解決されている。自分はイエス・キリストと共に死んだんだ。これがルターの信仰であります。皆さんの罪の根っこそのものは十字架においてすでにイエス様が解決してくださっているんです。時折自分の情けなさ、自分の弱さ、悩むことがあると思います。そういうあなたの悩み、在籍を持って悩んでいる方もあるとしましたら、そういうものはすでにイエス・キリストは清いお方として、全く罪を犯したことのないお方であるゆえにこそ、私たちの罪をすべて背負って私たちに代わって裁きを受けて死なれた。イエス・キリストにおいてあなたはもうすでに死んでいるんだよ。私はそれを知ったとき、ちょっとドキッとしたんですね。パウロは確かに語っています。私はキリストと共に十字架につけられて死んだと語っているんですね。ですから私もイエス・キリストの十字架において私は死んでいるんです。私の罪は死んで、裁かれ、私は滅ぼされ、イエス・キリストと共に裁かれてしまっているんです。で、イエス・キリストは死から蘇って復活したゆえに私は許された。イエス・キリストと同じように復活する希望に生きて、イエス・キリストが天の御国に帰られたように私も神の国に霊の体を与えられて蘇ることを約束されているんだ。このように信じるときですね、私の心に喜びがあるわけです。ですからパウロはイエス・キリストによって私は喜ぶ、神を喜ぶと語ったわけです。このローマ人への手紙の5章の8節から11節の言葉は本当にすごい言葉です。これを心から信じたら私たちの心に大きな喜びと平和が宿ります。ですからどうぞ皆さん、神様の前に本当に我が身を振り返ってですね、教会で語られている言葉に耳を傾けていただきたいんです。私たちが罪人であるということを自覚しないで生きてきたはるか以前に、私たちのためにイエス・キリストが死んでくださった。そのことによって父なる神様は私たちに対する愛を示してくださいました。私たちはキリストが十字架で流された罪をあがなう血によって、今は神様によって罪許されて義とされているんです。それゆえに私たちは喜ぶことができます。イエス様のおかげで神様の裁きから自由にされていることを信じ感謝することができます。私たちは神様に背いて、この世の快楽に溺れて、神に敵対していたのに、父なる神様は、御子イエス・キリストの死によって、許しと和解の手を差し伸べてくださったんです。何度背いても、父なる神様は愛を持って、我が子よ許す。私たちを、ね、子として扱ってくださった。我が子を許す。我が子よ許す。私のもとに帰ってきなさい、私のもとで安らぎなさいと呼びかけてくださる。これがローマ人への手紙の5章の8節から11節の言葉であるということを、今日は皆さんが受け入れてくださることを心から望みます。新しい年を迎えました。世界の平和と日本の平和のために祈り、私たちが少しでも御旨に近づくことができるように日々祈り悔い改めて、イエス・キリストの十字架を仰ぎつつ、神の許しと和解の喜びに生きていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、御子イエス・キリストを賜うほどに私たち一人一人を愛してくださったことを感謝します。主よ、私たちは イエス・キリストゆえに神様の裁きから自由にされ、神の子として信じ受け入れる道が開かれています。どうかここにご出席のお一人お一人が神様の深い私たちの思いをはるかに超えた愛を知って信じ受け入れ、許された、罪許された喜びと平安の中に生き、感謝の中に生きることができるように、そしてイエス・キリストの愛の教えに従って生きるものとしてください。今日塩辺に語る力を与えてくださったことを感謝します。今日ご出席お一人一人の方に神様の豊かな祝福と恵みがありますように、辞める人々に慰めがありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。